その6。わっしはすぐそこでおります。わっしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか？
鶴やガンです。サギも白鳥もです。
鶴はたくさんいますか？
いますとも、さっきから鳴いてます。
聞かなかったのですか？
いいえ。
今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。
二人は目を上げ、耳を澄ましました。ごとごとなる汽車の響きと、すすきの風との間から、コロンコロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。
鶴、どうして取るんですか？
鶴ですか？それともサギですか？
サギです。
ジョバンニは、どっちでもいいと思いながら答えました。
そいつはな、造作ない。
サギというものは、みんな天の川の砂がこごって、ぼーっとできるもんですからね。そして、始終川へ帰りますからね。河原で待っていて、サギがみんな足をこういうふうにして降りてくるとこう。そいつが地べたへつくかつかないうちに、ピタッと押さえちまうんです。
するともうサギは固まって安心して死んじまいます。
あとはもう分かりきってますさ。お芝にするだけです。
サギをお芝にするんですか？標本ですか？
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。カンパネルラが首をかしげました。
おかしいも不審もありませんや、そら。その男は立って網棚から包みを下ろして手早くくるくるっと解きました。
さあご覧なさい、今取ってきたばかりです。
本当にサギだね。
二人は思わず叫びました。
真っ白なあのさっきの北の十字架のように光るサギの体が遠ばかり少し平べったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたんです。
目をつぶってるね。
カンパネルラは指でそっとサギの三日月型の白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。
ねえ、そうでしょう。
とりとりは風呂敷を重ねてまたくるくるっと包んで紐でくくりました。誰が一体ここらでサギなんぞ食べるだろうとジョバンニは思いながら聞きました。
サギはおいしいんですか？
ええ、毎日注文があります。しかしガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありませんからな。そら、とりとりはまた別の方の包みを解きました。すると木と青白とまだらになって何かの明かりのように光るガンがちょうどさっきのサギのようにくちばしをそろえて少し平べったくなって並んでいました。
こっちはすぐ食べられます。どうです、少しお上がりなさい。
とりとりは黄色なガンの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレート でもできているようにすっときれいに離れました。
どうです、少し食べてごらんなさい。
とりとりはそれを二つにちぎって渡しました。
ジョバンニはちょっと食べてみて、
なんだやっぱりこいつはお菓子だ、チョコレートよりももっとおいしいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だけれども、僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だと思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。
もう少しお上がりなさい。
とりとりがまた包みを出しました。
ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、
ええー、ありがとうと言って遠慮しましたら、とりとりは今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。
いやあ、商売物をもらっちゃすみませんな。
その人は帽子を取りました。
いいえ、どういたしまして。
どうです、今年の渡り鳥の景気は。
いや、素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外に間させるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、なあに、こっちがやるんじゃなくて、渡り鳥どもが真っ黒に固まって証の前を通るのですから仕方ありませんや。私はべらぼめ、そんな苦情は俺のところへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将へやれってこう言ってやりましたがね。はは。すすきがなくなったために、向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。詐欺の方はなぜ手数なんですか？カンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。それはね、詐欺を食べるには、鳥取はこっちに向き直りました。天の川の水明かりに透過もする人多くかね。そうでなきゃ砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。こいつは鳥じゃない、ただのお菓子でしょう。やっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネルラが思い切ったというように尋ねました。鳥々は何か大変慌てた風で、そうそう、ここで降りなきゃと言いながら立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。どこへ行ったんだろう。二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って少し伸び上がるようにしながら、二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥々が黄色と青白の美しい輪郭を出す一面の河原母子草の上に立って、真面目な顔をして両手を広げてじっと空を見ていたのです。あそこへ行ってる、ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。汽車が走っていかないうちに早く鳥が降りるといいな。と言った途端、ガランとした桔梗色の空からさっき見たようなサギがまるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥々はすっかり注文通りだというようにホクホクして両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくや否や、まるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、まもなく溶鉱炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも 2,3 度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥々は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしましたと思ったら、もうそこに鳥々の形はなくなって、かえって、ああ、せいせいした、どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんな、という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると鳥々はもうそこで取ってきたサギをきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？ジョバンニがなんだか当たり前のような、当たり前でないようなおかしな気がして問いました。どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方はどちらからおいでですか？ジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのかもうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。ああ、遠くからですね。鳥々は分かった というように造作なくうなずきました。